どうも、粕谷浩司です。初めてのキス、初めてのまあ、ドキドキしていないなまった戻れなくなっちゃう。ドキドキしてないさ、こう幼稚園とか小学校とかのチュッとか、あとまあ母親ととか、そういうのなしにしてときめいてキスをしたっていう思い出が皆さん終わりですかね。僕これはそうですね、僕が大学1年生だったんで10年前ですよね。2001年の11月でしたよ。こう学園祭がありまして、大学でね。で僕ら、まあ、サークルでみんなで出し物をしたりとかいろいろやってて、それの打ち上げですよね。こうわーっ、頑張ったねー、芸祭頑張った、いやーみんな本当お疲れ様みたいなことをさ、先輩たちだから言われながらさ、ワイワイ飲んでたりするわけですよ。あー大学1年生なんでね、オレンジジュースをねオレンジジュースを飲みながら、先輩たちはこうお酒を飲みながらとか、わーっとこう打ち上げやってたわけですよ。で打ち上げやって、加瀬お疲れなんて言われてさ、あーどうも先輩お疲れ様でしたなんて言って、その時の会長さんが、まあ、女性だったんですけど、いやー結構頑張ってたね加瀬や、よかったよかったみたいなことを言ってくれて、ありがとうございますとかって言いながら結構じゃれ合ってたわけですよ。でもうほんと飯とかを食いながらもやってるんで、もう加瀬や可愛いからチューしちゃいたいわみたいなこと言ってて、僕はやめてくださいよ、もう先輩とはチューしたくないわ、何をみたいなやり取りをしながらワイワイやってて、そんなこと言ってると本当にチューしちゃいますよって言って、できるもんならやってみろチューみたいなのが僕の記憶にある最初にときめいてキスをした思い出でね、あれがまあいわゆる僕の初キス記念日ですよ。あれね、もうその場はね本当に注意しちゃったじゃないですか、何してんすかとか言って結構おちゃらけてましたけど、まあ小中高校生まで全くモテず、ふにゃふにゃふにゃふにゃした人生を送ってた僕にとってはね、本当にドキッとしたキスのいい思い出ですよ。あー虚しいなんかもっと幸せになりてえなと思いつつ、今回のトークテーマ記念日で本編お送りしてまいりたいと思います。もちろん今日のゲストもこの方です。ワンサイズポッドキャスト粕谷浩司の
ゲスト中澤正人。
どうも、そんなこんなで大学生活ではいろいろな思い出があります。恥ずかしい、嬉しい、恥ずかしい、でも今となっては本当にいい思い出、粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
そしてどうも、同じ大学にいたから、誰がどうしてどうなったのかとかはなんとなく思い出せてしまう中澤正人です。
女性会長可愛らしい人だったじゃないですか可愛らしいながらもノリのいい会長だったでしょ。
そうだね。
ワイワイワイワイワイチュッてやった時に、僕はなんかこうドキマキドキマキってしちゃって本当それまでドキドキするシチュエーションでのキスとかはしたことなかったんで、まあ思い出には残りましたね。
なるほど。
これはね、今もう本当喋ってて動機がおかしくなる感じの、変な気持ちになるぐらい結構いい思い出でね、オープニングトーク一人喋りからとっちらかってしまいましたけども、今回も少し落ち着いてお送りしてまいりたいと思います、はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司が声優中澤正人もゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。そう、そんなわけでね、今回トークテーマ記念日なんですけど、
はいはい、
何せプロジェクトワンサイズ、まあ、正確にはプロジェクトワンサイズのポッドキャストが2006年の11月11日から始まりまして、
はい、
丸5年、5周年を迎えました。おめでとうございます。
5周年、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、4年10ヶ月ぐらいは、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、チョイズランテナからなんとか実験室というのをお送りしてまいりまして、つい最近番組を作り直して、現在粕谷浩司のゲスト中澤正人という番組になってますが、
はい、
いやー5周年やってきましたよ。
やってきましたね。
まあ本当にね、5年ですからね。
5年ですからね。
これすごいね、
うん、
本当だって小学生で言えば5周年で言ったら6年生ですから、最後の1年生になるわけですよ。最高学年ですよ。
そうだよ、
もうそろそろちゃんとしないといけない、ね、
入学したての1年生とかの面倒見なきゃいけない時ですよ。
そうそう、うん、下の面倒を見ながらね、中学生になる自分たちの準備もしながらさ、
そうそう、
将来のことを考えつつさ、
そ
う、あ、結構反抗期も迎えてさ、イライライライライライライライラしながらさ、頑張っていこうかなって思う時期じゃない。
僕反抗期迎えたことなかったん
で。僕もないよ。
まあ一般的な、
一般論よ、
一般的な話でね、
一般論よ、はい、特にね、中澤マストモが一般論に当てはまらないことは知ってますよ。
はい、そうですね。
何せみんなが10歳ぐらいの時に中澤マストモ3歳ぐらいですから、
頭の中はね、
はい、みんなが20歳超えたあたりでようやく10歳ぐらいですから。
そうだね。あ、
で今30手前にしてようやく18区。
バカにすんな。
一番青春の時期をね迎えてますから、
今心が一番元気、
頭の中がお花畑でおなじみの中澤マストモですから、まあ一般論には当てはまりませんよ。
そうね。
だけどまあ本当に5年迎えまして、うん、よくやってきましたね。うん、感慨深い。
確かに。
あとね、感慨深いといえばさ、
はいはい、
あの2011年11月11日の11時11分はもう1がこれ以上にないぐらい並ぶ日なわけですよ。
そうですよ、そうでしたよ。
ただそれだけですけどね。なんか、うん、やります？これまあ配信日が11月11日なんで、
はいはい、
僕らはまあ11月11日以前に撮ってるわけですけども、
そうですね、
なんかやります？11月11日11時11分
なんか、あ、じゃあ、あのツイッターでずっと11111111って書いて、
あ、
140文字分、
あ、
貼ると、
あ、
うん、すごいただのいたずらにしか見えない
そうだね、あの世の中的にもインターネット業界もそうですし、多分テレビラジオもなんとなくね、わあ今1が並びましたね、うん、なんていう話題になると思うので、
そうだね、
そういった意味では、うんうんうん、そういう話題の中にすごい埋もれるワンツイートだと思いますけど、うん、それ
多分ね、何百人ぐらいかはやってると思うんだよね。
何百人どころじゃないですよ、うん、割と多いです。
割と多いかな。
特に鉄道会社が11年11月11日の切符、記念切符を出したりとか結構するみたいなんで、
は
い、ムーブメントっちゃムーブメントですよ。
なるほど。
それこそ誰も悪くない、ただのいい記念日なんで、
うん、確かにそうだ。
それは世の中的にも結構食いつくみたいです、うん、ただ
そう、ね、
僕惜しいことにね、
はいはい、
11月11日の11時11分もうアポが入ってて、
あ、
これ記事になるかどうか分かりませんけど、日経新聞の取材を受けてます。
あ、そうなんだ。
なのであの地味にね、
うん、
あ、じゃあ和也さんよろしくお願いしますなんて言ってアルビノについて取材を受けたりとかさ、うん、今見た目問題という問題に携わる NPO 法人の関係者でもありますから、
はいはい、
見た目問題についてとか喋ってて、あ、今2011年11月11日の11時11分になりましたねそれで話の続きですかみたいなそういう地味な瞬間を迎えることになっちゃいまして。
そうね。
まあね、せっかくなんで、うん、そういう思い出としても食い込ませてはおきましたよ。アポイントを取るときに、あの10日でも11日で、あ、違う、あ、11日でも12日でもいいんですけどみたいなことを日経新聞の記者から言われてて、そうですね、まあ11日を外して何かやろうと思っても面白いんですけど、特に思いつかないしそれだったらもう後日談的にね、2011年11月11日の11時11分何してましたか、取材受けてましたねの方がちょっと面白いかなと思ったんで、あえて、あ、じゃあ11月11日の11時待ち合わせで取材始めましょうかねなんつって。
なるほどね。
向こうとしては特に気にせず、あ、わかりました、じゃあよろしくお願いしますみたいなこと言ってましたけど、もうこっちとしてはそれで確定っていうことで、ある種どうでもいいけどちょっと面白い記念日としても作り上げることが確定しましたよ。
なるほどね。
なのでまあこれが配信している頃、僕が取材を受けてあはははって言ってやや盛り上がりをした後なんで、
うん、
まあツイッター上でこんなことがありましたって書いたと思うんで、
うんうん、
それの報告をもう見た後にね、このポッドキャスト聞いてる方もいるかと思いますけど、そんなわけで皆さん2011年11月11日の11時11分、
うん、
何してましたか？いい記念日、記念時、記念分、記念秒になりましたかね？
どうですかね、
こういうね、誰も悪くない、ただハッピーなだけでいいじゃないっていうところを大事にしていきたい、僕は。
次は100年後だもんな。
そう、 本当にね、だからありますよ、うん、それはその気持ちもわかります、うん、だから何みたいな、うん、特別なことしなくてもいいんじゃないのみたいな、うん、カップルで一緒にいたとか、うん、そんなこと関係ねえバカじゃねえのっていう気持ちはわかりますよ、うん、だけどさ、ただそんだけの、ただめでたいだけの瞬間なんだから、ぶたれなくてもいいじゃないって思うわけ。いいじゃないか、うん、もうほんとね、世の中やさぐれてること多いからさ、結構みんな言うじゃない、うん、なんかめでたい席、それこそね、芸能人の結婚一つにしてもさ、うん、なんかめでたいとはいえね、なんか腹立たしいなとかさ、チェーンみたいに思う人もいるわけじゃない。
まあまあまあ、
いるわけよ。
ものでしょうけどね。
そうなんだけど、うん、いや、その気持ちはわかるよ。それわかるけど、祝っとけいいじゃないみたいな。
そうっすよ。
めでてえめでてえ、うん、おめでとうって言い合えばいいじゃない、うん、っていうのが、前回配信した、僕の祝日っていう、ショートドラマに、ちょっと込められてるんで、
はいはいはい
はい、まあ、後からね、
ちょっと振り返ってね、
自分でフォローした形になっちゃって、お恥ずかしい手前味噌ですけど、でもまあ、そういったところもあるんで、めでてえことはめでてえって言っていってもいいんじゃないの？
そうだね。
そう思いましたよ。ね、はい。あ、といったわけで、プロジェクトワンサイドのポッドキャスト5周年、6年目突入っていうのも、皆さん祝ってください。
お願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね。これですよ、うん、これが本当のハッピーじゃない？
そうだね、
何にも悪くないんだから、
う
ん、
そうそうそう、
祝ってこうよ。
そうですよ、
うん、
なんかね、
冒頭ね、うん、とてもかわいそうな僕の虚しいっていう言葉から急に始まったこの番組ですけども、祝ってこうよ。
そう、実際は5周年ですからね。
まあね、うん、そういったわけでこのポッドキャスト収録時、全然プロジェクトワンサイズとしてめでたい何かを記念のキャンペーンとしてやろうっていうイメージは一切持ってなく、なんかするかな、しないだろうなって思ってますけど、本当に僕らの記念日なんで勝手に盛り上がらせていただいております。5周年おめでとうございます。ありがとうございます。そういったわけで今回も元気よくお送りしてまいりたいと思います。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、笠谷浩二のゲスト、中澤まさとも、今回はトークテーマ、記念日でお送りしております。
はい。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー、噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト
噛んじゃった。まあ、記念日ってね、
うん、
わーっと盛り上がるじゃん、
はいはいはい、
そしてパーッと散るじゃんそれが、うん、それがある種好きなの、
はいはい、
もう1日だけ楽しかったっていう。で、翌日から普通に戻んじゃん。
まあ、あーね、そうだね、
そうだったね、うん、さ、日常に戻りましょうみたいな、 その夢みたいな話、うん、そういうのが割と好きでさ、いい夢見たなみたいな、その感覚が幸せだと思うんだよね。
なんかお祭りがバッと終わった後のあのね、
うん、そう、そんな感覚
ぼやーっとする感じ、
すごい気持ちいいなって思ってさ、うんうんうん、だからどう、中澤さん、最近夢みたいな話ありました
そうですね、
全然打ち合わせとかなく偶然振りましたけど最近夢とかどうあります？夢みたいな出来事みたいなね、そういうことありましたかね。
そうですね、ちょっと僕、まあ役者やってますんで、自分がやるだけじゃなくって、こういろんな舞台とか映画とか、まあ、見に行ったりするんですけれども、
うんうんうん、
この間、スタジオライフという劇団の、
はいはいはい、
上演作品を見に行きまして、
はいはい、
まあ、それに平井正幸くんが出演していたわけですよ。
そう、プロジェクトワンサイズ初のね、はい、スタジオライフ役者平井正幸くんを見に行きましたね。
行きましたね。
あれ、公演タイトル何でしたっけ？
公演タイトルはですね、これ2作品上演やってるんですけども、はい、夏の夜の夢、あと12夜。
え？あ、夏の夜の夢。
はい。
あ、偶然にも夢っていうトークでね、繋がりましたね。あ、偶然だ。あ、すごい偶然。夏の夜の夢。
はい。
そう、スタジオライフの2本立ての公演だったんですけど、
そうですね、
夏の夜の夢の方に、平井正幸さん出てましたんで、
はい、
見に行きましたね。僕も行きましたよ。中澤さんとは別日でしたけど。
そうですね。
はい。
いやー面白かったんですよ、これが。
面白かった ね。
まあ何回か、ラジオでもちょっと話題に出してはいるんですけれども、スタジオライフっていうところはあの男だけの劇団なんですよ、出演者が、
うん、逆宝塚みたいな感じだよね。
でシェイクスピアの作品を、
今回やったわけだね、
上演して演じてるわけなんだけれども、もともとほらあのシェイクスピアの作品、シェイクスピアの頃って男性だけだったんですよ、やっぱり役者、で、まあ、女性役も全部男性がやってっていう風になってたんで、でそれがこう現代にやってきたみたいな感じがあるんですけども、これ本当に面白くって、まあ夏の夜の夢は有名な作品なんで、もう内容とかも話しちゃおうと思うんですけれども、まあ
もうそうだね、あらすじ僕らの頭の中にあるやつを喋ってもダラダラしちゃうんで、もうここはスタジオライフさんが公開しているあらすじを丸読みしましょう。
します。
はい、
森に入り込んだ訳ありな二組の裏若き男女。父にその恋愛を反対され駆け落ちしたハーミアとライサンダー。その二人を追ってきたヘレナとディミートリアス。疲れ果てた若者たちは森の中で眠りに落ちて行きます。その頃、妖精王オーベロンと女王ティターニアの些細ないさかいが勃発。憤慨した妖精王の気まぐれといたずらな妖精パックの勘違いも手伝って、事態は思いもよらぬ展開に。というようなあらすじなんですけれども。
でしたね。
まあこれがですね、お互い付き合ってる男女が、あのオーベロン、妖精王オーベロンとその部下というか従えてる妖精パックの計らいによってこう
お互いにしっちゃかめっちゃかになる。
お互いに好きな人間がはちゃめちゃになっちゃうんですよ。
しっちゃかめっちゃかになっちゃうっていうね。
あの惚れ薬みたいなものを垂らされて振りかけられて、でその様がとても愉快な、
そうだね、
シェイクスピアの音楽劇になる、音楽劇っていうところなんですけども、途中で歌が入ったりとかね、ダンスが入ったりとかねするんですよね、シェイクスピアの舞台なのにっていう、
そうだったね。
だから昔からある作品ではあるわけで、
それ超古典だからね、シェイクスピア作品、
それをもう僕も何回か経験したことあるんですけれども、やっぱり難しいんですよ、全部セリフで自分の状況とか、自分がどう思っていて相手をどう思っていて、これからこういう例えをして、これからこういうことだから僕はあなたのことを思っていますみたいなことを全力で伝えるっていう舞台なんで、これすごい普通の役者として演じるのはすごい難易度が高いんですけれども、いやスタジオライフさんはものすごいエンターテインメントにした仕上げ上げてて、まあ、僕が見ててベストワードだなと思ったのはガッペムカつくなんですけど、
あれはね僕の中ではワーストワードでしたけど、ね、
マジで、
あ違うよそれはって僕は思っちゃいました、
ね、マジで
、はい、
あと老眼で見えないとかね、
まあね、そうですね、
妖精パックがその迷い込んだ2組の男女のをこう恋愛模様をこうごちゃごちゃにする原因となった惚れ薬みたいな花があるんですよ、その花の雫を振りかけるとこう最初に目を開いて見た相手のことを好きになってしまうっていう、そういう惚れ薬なんですけれども、その花をこう舞台袖から持ってくるときに暗くて老眼暗くてよく見えなくってなかなか見つけられなかったって話をしてて、
それアドリブだったかもしれないね、僕の講演ではなかったです、
なかった、
はい、
そう
だ結構ね、そういった意味で、まあ、僕が見たのが東京千秋楽だったっていうのもあって、多分それまでになかったアドリブがいっぱい入ってたっていうのもあるだろうし、その他の公演でもね結構、そのアドリブ感っていうのが上手なチームでしてね、僕が見ている限り、なので結構アドリブだか打ち合わせ上あったのかっていうのがわからないぐらい自然にいろんなネタを盛り込んでたんですよ、
稽古でやったのがうまいこと通ったかとかね、
そうだから、結構ね見るたんびに違うところがあるんじゃないかなって思って、いい作品だなって思いました、あと僕が自分の粕谷浩二の彩りマイライフっていうブログの方で書いたのはやっぱり、まあ、中澤さんもさっき言った通りシェイクスピアのくせにポップだったっていうのがすごく感じられまして、正直、夏の夜の夢っていう作品は 3回目ぐらいなの見たの、
うんうんうん、
だけど 前2回前の2回は、うん、まあつまんなくてねそれこそ言葉が古いし、まあ、言ったらまどろこしい長ったらしいわけですよ。で作品自体も結構長いしだから退屈しちゃうのね。
そうですね。
それを上手に現代化したというか、うん、テンポも全然変えてるし、うん、それこそ小ネタで分かりやすく気楽にさせてるとかっていうのもあるし、うん、あと演出上もね色結構鮮やか で、うん、で動きも多くしてあるっていうのが、あ、いい作り方をしたなって思って。
そうです、ね、
スタジオライフすごいとは思ったよ。
あの戯曲集とか、まあ、シェイクスピアのはよくいろんな役で出版されてるんですけれども、うん、その大体最後の方にあの解説としてその当時 の時事的な出来事を盛り込んでいるっていうのが結構出てくるんですよ、
うん、
その当時の台本として、
うん、
だからそのもうそれが最初に上演されてた頃からシェイクスピアの台本っていうのはその時々の人たちを楽しませる内容を盛り込んでいたっていうところがあって、
うん、
だからそういう意味では、あ、それをちゃんとその解釈でもって現代に持ってくるのはやっぱあの歌舞伎にも近いところあるんですけれども、
うん、
あの古典芸能でやるっていう上では大事なことなんだなっていうのはすごい思いましたね。
ね、
うん、
そう思いました。
で、まあ、平井まさゆき君が出演していたわけなんですけれども、
うん、
あの彼はシーシアスという、国王の国王領主国王か領主か、まあ、偉い人の、下辺というか、
はい、
召使いというか、
うん、
そういう感じで出てくるんですけれども、いやもうすごい正直な話していいですか、
うん、
俺最初ヒヤヒヤしてたんですよ。
なんで？
あの彼が出演して前半ずっとはっはっっていう了承の返事しかしてなくって、
まあ正直ね、うん、一本丸々通してもまー少なかったよねセリフがそれもね、あの僕ブログに書きましたけど、うん、まあ若手ですから、
うん、
あの年齢は別にして、あの劇団の中ではかなり下の若手ですから、
そうそうです、ね、
出られただけでもまあ立派だと思うところがありまして、まあ本当に休憩入るまで、中部の休憩入るまでに喋った言葉は、はっっていうだけで、はぁひゅーんって思ったけど、でもまあまあ本当に、それこそ僕らが見て楽しめたし、
まあまずね、
うん、東京の紀ノ国屋ホールっていう、サザンシアターではないですけど、紀ノ国屋ホールっていう結構でかい劇場で立って、
ね、歴史のあるところです。
しっかり、ちゃんと役者やってたっていうところが、
ね、う
ん、まあ僕らにとっては結構、うん、なんというか嬉しい、恥ずかしい、
ね、
こそばゆい。なんか、いい回を見た気はしたんで、うん、本当そういった意味で、これからも平井正幸頑張れとは思ったよ。
そうですね。うん、後半喋ったところでようやくちょっと安心した。
まあね、でも本当楽しい回でしたよ。
そうですね。
平井正幸はまだこれからもね、あの地方公演も回っていくみたいなんで、そこら辺でもどしどし活躍してって、ファンを増やして帰ってきてくれるといいなって思いますよ。
思いますよ。
はい。
うん、あの、まあ、本当、いろんなところに、関わってる劇団らしいんで、これから、平井くんの活躍をぜひ応援してやってください。
はい。
という感じで。
本当、地方公演がまだこれからもあるんで、関西の方とか、新潟の方とか、もしよければ、はい、ぜひ見に行ってみてください。
はい。
多分取れます、チケット。
はい、まあ、そうですね。
はい。
そうそう。で、二作品同時上演といえば、
うん、
僕が11月30日から、出演する舞台も、これ二作品同時上演ということで、
うんうん、
ちょっと改めて宣伝させていただきたいんですけれども。
はい、簡潔にお願いします。
はい。劇団奇跡、ボリューム16、キャンドルは燃えているか、そして、ベリーメリークリスマス。この二作品同時上演の作品に私出演いたします。日時は先ほども申しましたが11月30日から12月の4日まで、詳しいことは、劇団奇跡を検索していただいて公式ホームページをご覧いただくか、ワンサイズの公式サイトをご覧いただいて、詳細を確認していただけたらと思います。
へ、
よろしくお願いいたします。
へ
です。
はい、
はい、
まあ、そういったわけでね、平井正幸かっこよかったんで、中澤マストもぜひ舞台の上でかっこいい姿をね、はい、皆さんに見せてもらえるといいなと思いますよ。
かっこいい、かっこいいかな。
頑張ってね。
はい、頑張ります。
別にかっこいいって2枚目だけのことじゃないから。
まあそうですね、
はい、
輝いてはいると思います、はい、
どんだけおちゃらけ者のパックだってかっこよかったもん。
すっげえ面白かったもんね。
超かっこよかった、
うん、超かっこよかった。
はい、そういった意味でどんな役でもかっこよく演じることはできるんで、ぜひかっこよく舞台役者として、はい、 光ってきてほしいなと思いますよ。
はい、
はい、頑張ってくださいね。
頑張ります。
さて今回もゲストに中澤マストモをお迎えしてお送りしました。粕谷浩二のゲスト中澤マストモ、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回、11月21日月曜日配信のトークテーマは、もうすぐ本番です。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はradio@onesize.info、radio@onesize.info でお待ちしております。トークテーマもうすぐ本番へのメッセージもお待ちしています。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info、 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
最近大学生の学園祭の時にやったコントを思い出すことが多いです。解雇気味なのかな、粕谷浩二と。
最近あの自分の母校の大学の、お祭りを見に行きました。校舎が新しくなっていたのも合わせてなんだかすごく新鮮な気持ちでした。いやーなんかいいな、ああいうの、またああいうお祭りとかまたやってみたいな。中澤正智でした。
最後の挨拶が長い。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
さようなら。